説教、教会が生まれた。聖霊降臨日おめでとうございます。そしてまた今日から礼拝堂に集まって共に礼拝をすることができますことを喜び合いたいと思います。ただし感染はまだ起きていますし、いつ再び拡大するかわからない状態です。礼拝堂で共に礼拝することは大きな喜びですが、それぞれの方の状況に応じて自宅または安全な場所で礼拝を行っていただけますようお願いいたします。同じ時間に心を合わせて礼拝をすることが一番大切なことだと思います。さて、今から約2000年前の聖霊降臨日に、三位一体の神である聖霊が弟子たちに下りました。この日はイエス様が復活した日から50日目でしたので、世界中でギリシャ語の50日を意味するペンテコステとも呼ばれています。このペンテコステの出来事以来、イエス様を信じて洗礼を受けた人たちにも聖霊が下るようになりました。洗礼を受けた人だけに聖霊が下って、その人にとどまるのは不公平と思われるかもしれません。なぜ洗礼を受けた人なのかというと、それは聖霊がキリストイエス様を思い出させる働きをされるからなのです。神が私たちと共にいてくださり、キリストイエス様が私たちを救い出してくださり、聖霊が私たちにそれらのことを示してくださる、そういった働きの中で私たちは信仰生活を送っていくことができます。聖霊は私たちにすべてのことを教え、イエス様が話したことやなさったことをすべて思い起こさせてくださいます。聖霊降臨日は教会の誕生日とも言われています。教会の誕生の次第は使徒言行録2章に記されています。復活のイエス様は復活してから40日目に天に昇られました。それから弟子たちは毎日集まって祈っていました。すると、イエス様が昇天されてから10日後に、弟子たちに聖霊が下って、いろいろな国の言葉で福音を語り出したのです。どの国の人でも福音、すなわち神が共にいて人々が自由にされる解放のお知らせ、これを聞くことができるようになりました。ベテル教会の創立についてお話ししますと、ベテル教会は1952年の聖霊降臨日に創立されました。創立当初は初代牧師である熊谷正樹先生とアイナ夫人の自宅で家庭礼拝が行われていました。次第に礼拝参加者が増えて自宅に収容しきれなくなったことから、近くに土地を探し、ようやく1960年に富ヶ谷のこの地に広い土地を取得して新街道を建設しました。そしてその次の年の1961年7月2日に新街道で最初の礼拝が行われました。牧師室には その当時の写真が飾られています。それを眺めていますと、当時の皆さんの晴れ晴れとした期待に満ちた様子が伝わってまいります。私たちは今日から創立69年目の歩みを始めます。また、この地で伝道を始めてから60年目の歩みを始めます。これからの1年も、主が再び来てくださることを待ち望みつつ、聖霊に導かれて、主を証しして信仰生活を送っていきたいと思います。本日与えられた聖書の御言葉から、聖霊降臨と教会のことを改めて思い起こしたいと思います。ヨハネによる福音書で、先ほどお読みしたところですけれども、イエス様は、ご自分を愛するならば、私たちは掟を守ると言われています。掟とは、あなたの神である主を愛し、隣人を自分のように愛しなさいというものです。これにすべてのことが含まれている。そういうイエス様が教えてくださった最も重要な教えです。イエス様はこれが守るべきことだから守りなさいとは言いません。イエス様を愛するならば、私たちは掟を守ると約束してくださったから、私たちはこの掟を守ることができるのです。そして続いて、イエス様は父なる神にお願いして、イエス様の代わりに弁護者である聖霊を弟子たち、そして代々のキリスト者たちに使わして、永遠に一緒にいるようにしてくださると約束されました。弟子たちはイエス様がこの世界からいなくなっても、私たちが困らないように聖霊を使わせてくださるのです。聖霊は私たちの目には見えませんが、このお方が私たちキリスト者のうちにいるので、イエス様のことを正しく思い出させてくださいます。礼拝に集い、主を賛美し、御言葉を聞き、神がおられることを信じさせてくださるのは、この聖霊の働きです。ところで、聖霊は、イエス様が下してくださったというふうに書かれているわけですが、この聖霊は世界が作られる前から父なる神と共におられ、今もおられるお方です。そのことを見ると、創世記1章2節に、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたと書かれています。父なる神が光あれと言われて世界の創造を始める前に聖霊は父なる神と共におられました。預言者エゼキエルは先ほどお読みした旧約聖書の箇所ですが、主の霊によってある谷の真ん中に連れて行かれ、そこでエゼキエルが枯れた多くの骨に向かって、神の言葉、主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。と告げると、骨と骨とが近づき、骨に筋と肉が生じ、皮膚が覆い、霊が入って生き返りました。 枯れた骨であった彼らはイスラエルの民でした。イスラエルの民、すなわち唯一の主なる神を恐れ、神の戒めを守る神の民でした。ところで、聖霊が下るというこの表現ですね。これは新約聖書の中では6箇所にしか出てこない特別な出来事です。これ1から6まで少し説明をいたしますと、1番目は天使ガブリエルがマリアに告げた言葉、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包むという言葉です。2番目は、イエス様が洗礼を受けて祈っておられたときに、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿で下ってきたというふうに書かれている出来事です。3番目は、バプテスマのヨハネがイエス様について、私は霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た、と証しした言葉です。4番目は、弟子たちが受けた聖霊降臨の出来事です。この時に、霊が下って人々の上にとどまったと書かれています。5番目は、人たちが伝道をしている中で起きたことですが、ペトロがコルネリウスという外国人の家で、まあ、聖書の中では異邦人という言葉を使うんですが、主なる神を知らない、まあ、ユダヤの人たちとは違う習慣、生活を送っていた人たちの家で、御言葉を語っていると、そこに集まっていた人々に聖霊が下ったという出来事です。6番目は、これが最後になりますけれども、パウロが外国人に洗礼を授けていると、その人たちに聖霊が下ったという出来事、この6つです。この6つの出来事に共通しているのは、聖霊が下るとイエス様とその人とに関係ができる、それも愛の関係ができるということです。イエス様と父なる神はそれぞれがそれぞれのうちにおられるというほどの一体となった関係であります。ですからイエス様を知るということは父なる神を知るということなのです。聖霊が霊が吹き込まれて息をする者、すなわち生きる者となったという表現以上に、この聖霊が下るということはイエス様が目には見えない存在となられても、イエス様と私たちとの関係はそれまで通り、いや、固定された関係ではなくて、その関係の中で新しくそのつながりが築かれていくということ。そこにはアガペーの愛、すなわち神の無償の愛が働いています。私がベテル教会に招かれたのも聖霊の導きであり、皆様が私と出会って私を招いたのも聖霊の導きであります。そのようにしてベテル教会は新しい一歩をこの世界の歴史の中に刻み始めたのです。ベテル教会20年史の本の中である信徒の方が次のような文章を書いています。神の摂理によって、 この地に御言葉を述べよと与えられたこの新街道での活動は、人間的な苦難の待ち構える社会との強い関連の中に実らせられる地域伝道が一つの大きな仕事として要求されるのだと、その頃の主だった方々は皆自覚されたもの、自覚させられたものでした。このような文章です。この方は、この地に教会堂が建てられたのは、主なる神のご計画のうちにあるのだということを告白していて、それは当時のすべての人たちがそう信じていたということがわかる文章です。新街道で地域伝道を始める意欲が伝わってまいります。実は信徒の友の日本伝道の推進を祈る日に、ベテル教会が乗ったことをきっかけにして、森岸雄牧師の奥様の恵子夫人と連絡が取れるようになりました。森先生夫妻がベテル教会に招かれた時は、ちょうど新街道ができた後で、お二人には地域伝道の期待が寄せられていたことが、そしてまた、この教会に集う信徒のお一人お一人が地域伝道を進めていこうと考えていたことが20年史から分かりました。また少し先ほどの方の文章を引用いたします。副牧師森岸雄先生が与えられ、新街道での地域への伝道の第一歩として、教会学校を始めることになりましたが、それは生易しいものではありませんでした。そこで、新街道で試験的に勉強会を始めました。週3日、午後2時から5時まででした。目的は、キリストの福音を伝える、今の教会学校の母体としての会でしたから、その中の土曜日を土曜学校という名称で賛美歌を歌い、森先生の楽しく神を説かれるお話を聞き、文久では恵子先生の指導でテープサートや折り紙の聖画を作りをしました。このような文章です。最盛期にはこの学習会に、勉強会に80人の生徒がいたそうです。きっと1階の集会室は子供たちにあふれ、その声で賑やかだったことでしょう。現在ベテル教会は教会学校を再開しましたが、子供たちはほとんど来ていません。これは悲しむべきことなのでしょうか。聖霊がベテル教会に集う人々のうちにおられて、私たちを導いてくださり、この地域の人々にも働きかけていることを信じるならば、私たちが結果をあれこれ気にする必要はありません。今のベテル教会の人々でできることを誠実に行っていくことが地域伝道になっていくと固く信じなければなりません。街道も庭もこの2年間できれいになってきました。この広い土地と建物を維持するのは簡単なことではありませんが、私たちが行っていることの一つ一つが、私たちの知らないうちに、教会でじゃだけではなくて、私たちがそれぞれの住んでいる場所、あるいは活動しているところ、そういったところで 私たちの知らないうちに誰かの助けになっていることを私たちは知りませんけれども、そうなっていることを私たちは信じましょう。確かに神はそこに働いておられますし、神は私たちを用いてくださっているのです。神はもちろんわざわざあなたはあそこに行きなさいというふうに言われる時もあります。聖書を読んでいてそのように促される時もあります。だけども、ただ聖書を読んでいる。ただ家事をしている。ただどこかにお使いに行こうとしている。行っている。そのところどころで私たちを用いてくださっているのです。偶然通りかかった人がベテル教会の十字架を見上げて、ここに教会があることを知り、喜ぶことはあり得ることです。そしてそれは過去にもあり、現在もあるのです。私たちが、この教会は力がなく存在していないのも同然だと思ったとしても、主なる神はこの教会に働きかけ、この教会堂に働きかけ、この教会の庭に働きかけ、私たち一人一人を、内なる聖霊が導き、私たちの存在のすべてを用いて、私たちが知らず知らずのうちに、人々に福音を述べ伝えさせていただくという栄光を与えてくださっています。私たちがしていることは、礼拝だけかもしれませんが、それを続けるために実はいろいろなそれぞれの人が努力をしているのです。それを続けることで私たちや教会堂やお庭が人々に伝道しています。私たちの力には限りがあることは事実ですが、私たちが伝道するのではなく、主なる神が私たちをお持ちになって伝道されていることを忘れずにいれば、私たちがどんなに弱くても希望を失うことはありません。私たちはこの信仰を得て、どれだけ強められたでしょうか。私たちはこの信仰を持って、どれだけ生き生きとそれぞれの人生を生きてくることができたでしょうか。そのことを思い出して感謝する。その感謝の気持ちは、おのずと私たちの表情に現れ、行動に現れ、喜びとして笑顔になり、人々にそれが伝わっていくのです。私たちの信仰の先達に聖霊が下り、この地に教会が生まれ、教会堂が建ったことを感謝いたします。そして今日の私たちにも聖霊が下り、私たちのうちに留まって、私たちを導いてくださっていることを感謝して、共に喜びのうちに日々を暮らしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日の聖霊降臨日にあなたの御言葉を聞くことができまして感謝いたします。ここに教会堂があり、集う人々があなたによって起こされていることを感謝いたします。あなたはここに集う人々、また今インターネットの礼拝を視聴している人々を恵みのうちに置いてくださり、そしてこの世界で働きを与えてくださっています。私たちがもし 何の働きもすることができなければ、私たちは不幸でしょう。しかし、私たちはたとえ体が動かなくなろうとも、たとえ頭がうまく働かなくなろうとも、あなたを見上げて賛美していくことが許されております。これだけは私たちが生を受けている間、あなたとつながっている、そのことによって切られるものはありません。常にあなたが私たちを恵みのうちに置いてくださっておりますことを感謝いたします。どうかこれからの新しい一年も、あなたが私たちを導いて、それぞれの人生を豊かに歩ませてください。今日ここに一度言えなかった兄弟姉妹の上にも、あなたが豊かな恵みを与えてください。この感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。